ね、今日は詩編の24編ですね。24編というのは、ちょっと特に後半の方などは、普通に読んでも分かりにくいというか分からない、という気持ちがするだろうと思うんですね。縄文湯とか言っても、今時縄文だなんて頭を上げるとか言ってもまるでピンとこないですよね。縄文なんていうのは我々の生活と全く関係ないですから、まあ、そういうことで、後の方がですね、締めくくりのこれはっきり3つに分かれているわけですが、後の、まあ、結末の部分がこのとても分かりづらい、まあ、死というのは大体において不可解なような死も日本人が作ったものではですね、宮沢賢治とか萩原桜太郎とか有名な人の死の何を歌っているのか意味が分からないというのもたくさんある。万葉集でも新古今でもどういう意味なのか分からない、そういう、まあ、言葉を独特の言葉遣いをしたりするためにですね、分からないのはたくさんありますが、この詩編の場合でも、こういう分かりにくいならよく分からないように見えるのがたくさんあります。まあ、そういうことで詩編もある程度もう学ばない限りは何も手引きなくてさっと読んでも、なんで縄文が出てくるのか、縄文を頭を上げようって、お城の門に頭を上げようって意味がないということですね。そういうことでこの背後にある、まあ、これは3000年ほど前に、やはり2500年以上も前に作られたものだから、当時の人において分かったかもしれないけど、今の私たちには非常に分かりにくい、そういったことが当然あるわけです。で、まあ、そういったことも含めて、まあ、見てみたいと思いますが、こういうふうにはっきり3つに分かれている。まず、ここで最初の1節2節ですね。地とそこに満ちるものは、世界とそこに住むものは主のものだということがまず言われています。でこういうことが前提になっているわけですね。で、いろいろなものを考える場合に、全てのものは神様の持ち物、神様がご支配なさっていると、そういうふうに見るのと偶然そこにあると、誰の持ち物でもないという見方があるわけです。で、日本人の場合はこの他の、まあ、一般的な国々とはキリスト教の伝統が全くないから、一般的な国々は日本を取り巻くソ連にしても、いやロシアにしても韓国、あるいは中国、フィリピン、常に、アメリカ、南北アメリカか、ずっと太平洋も向こう側もこっち側も、イスラム圏もそうです。イスラム圏も旧約聖書から、まあ、分かれた宗教なんですね。旧約聖書が元になっているとかあります。ですから唯一の神が支配なさっているというふうなことは全世界において、まあ、圧倒的多数なんですね。そういうふうに見ますと、これは日本の場合では圧倒的多数は、まあ、不思議なことですけども偶然あると、そういう見方なんですね。そこにあるのはこういうふうに神様が作られたとかいう考え方がそもそもない。学校でもそんなことは常識として全く教えられないことですね。ですから学校の教育でも、例えば草花を学ぶときでも、これは神様がお作りになられたというふうなことは全く言わないわけですよね。そういうことで、みんなこういう考え方は日本人の場合はないわけです。地とそこに満ちるもの、世界とそこに住むもの、みんな主のものだと、そこの出発点がだから非常に違うわけですね。この出発点を持つかどうかで考え方はみんな変わってくるわけです。まあ、そのことをまずここで、言っているということです。主のもの、主の持ち物と、主が持っておられるから、その見てのうちにあるから自由に支配なさっていると、まあ、そういう意味で言っているわけです。でそれを、まあ、2節では言い換えたわけですね。主のものであっていうことは、それを作られたと、大海の上に地のもといを置き、潮の流れの上に社会を築いたって、こういうことはどういうことか、潮も海も同じ意味で言ってるんです。詩編では平行法って言われるように、平行って同じような意味の言葉を表現を変えて1行目と2行目置くっていうことなんですね。この最初の地とそこに満ちるもの、わしのもの、世界とそこにするもの、これも同じことを言い換えたんですね。地とそこに満ちるものっていうのは世界とそこにするもの、ほぼ同じこと。それから大海の上に地のもとへ置くっていうのと、潮の流れのうちに世界を築いたっていうのはほぼ同じことを言っているということです。ですからこれは古代人の世界観が現れているので、この世界は海がどこまででも広がっていると当然そうでことですね。日本でもですね、ヨーロッパからいろんなのが入ってくるまでは 当然そういうに海っていうのはどこまでも広がっていると。地球が丸いということは誰も考えたことはもちろんないですね。それは確かに考えられないことです。丸いところになんでこの海の水が膨大な水がずっと溜まっているのか、こんなに落ちないのかって素朴な疑問がありますから、そんなことは丸いことは考えられないことだったんですね。ですから海はずっとあると、そこにですね、陸地があると。で、それはみんなそうです。潮の流れと言っても言い換えただけで、海の上に世界を、このように大地を築かれたんだと、このような雄大な技を神様はなされたと、まあ、そういうことを、まあ、一度に想像に立ち返って、物事を考え出発点にすると、そういうことですから、さまざまな世界の美しさも問題点、苦しいこともそれをみんな深い主のものだからこそ主が意味を与えていると。人間もそうですね。このそこに満ちるものっていうわけですから、全部主の持ち物、神様の御手の中にあるから、だから一人一人の人間も当然ですね、深い意味持ってるっていうのをこの最初から出てくるわけです。みんな主のものなんだと。一人一人勝手に自分勝手に生きとんでなくて、本来主のものだと言うんですね。この頃ではそんなんないけど、昔は結婚したら妻女は自分のものだとかですね、なんか持ち物みたいであったから、だから嫌だったらすぐに離婚して追い出すということは当たり前で行われとったことですね。悪いことでもなかったと、そういうことですね。漁師は漁師で、その配下にある民衆全部自分の持ち物だと。だから気になるんだらどないでも追い出すなり、処刑するなり、ちょっと立てついたら殺してしまう。本当に持ち物として扱ってたわけですね。でそういうふうに、古い時代ほどですね、その人間が人形を持って、人間はこうしてるんだっていうあれですけれども、聖書の世界では非常に古い時代から神様の持ち物だっていう意識があるわけです。ですから、イギリスの国家なんかでも、God save the Queen とかですね、God save the King っていうのは、神様が女王を救われますようにっていうのが本来意味なんですね。それを日本語に訳してですね、ゴッドセーブ・ザ・クイーンを女王様万歳というふうに、思ったら大きな、本当に大きな間違いなんです。セーブっていうのは救うと言います。救い主っていうのはセイビアっていうんですね。それはゴッドセーブ・ザ・クイーンっていうことからイギリスの国家は始まるが、神がクイーン、あるいはキング、王を救ってください。救われますようにという、そういうことであるわけです。そういうふうに王であっても誰であってもですね、みんな神の持ち物、神様が何かを良きものを与えないとこれは救いもないという見方なんですね。そういうことでこの物事を考えるときに、みんな神様の持ち物なんだとというふうに考えるわけですね。だから女の人はこの 虫なんかも大嫌いな人が非常に多いですね。だけどここに神様の持ち物で、神様なんか意味を持って捨てると。例えばすごい芸術家作ったらですね、ちょっとしたものでものすごい値打ちなんですよね。世界的な芸術家、ピカソが作った断片的なんだ。何百も何千も。有名な創始が書いた現物のものだったら、その原稿ができたらそれだけでも何十万、何百もしたりする。要するに、有名な人、力ある人が書いたり作ったりしたものは何でもかんでもものすごい価値がありますよね。でそういう考えから言ったら、神様はそんな人間、レンブラントとかゴッホだとか夏目漱石、もう比較もならんぐらい偉大な方だから、そういう神様が作ったものだとしたら、みんなこれ意味があるわけですか、意味はですね。そういう見方からすると、どんな生き物でもですね、これは何か意味を、深い意味を込めているということで、毛嫌いするために神様は作ってはないんですよね。その点で、虫という虫は大嫌いっていう人も実際におるので、それはあれでも少数かもしれませんけどね、綺麗な虫、例えば綺麗な蝶々、でも蝶々触るのも大嫌いとかですね、そういう人も、で芋虫、蝶々の幼虫が芋虫みたいなので、それも非常に嫌いだと。でもその、例えば蛾の幼虫は非常に大体気持ちが悪いのが多いですからですね、毛がいっぱいあったりですね、色も不気味だったり。でもそういうさまざまな変化、神様の見ての中にはどうありとあらゆるこの変化の対応性を持っているというのを示すためにも、神様はそういういろんなものを作られている。だから神様の見ての広大さ、広さ、無限さを知るためにもですね、さまざまな単に自分の感情の好き嫌いではなくてですね、見るということも大事なことなんですね。だから例えば雷が鳴ったとき、台風の風の大きい、 まあ、そういうこともですね、神様のすごい大きな技だからこそ私たちの神様を知らなきゃいけないと、まあ、そういうに万事ですね、神様の何か深い意味ができていると考え方がいろいろなところにまああるとで、いうことですね。で、そういう災害ということによってですね、非常に苦しむ人もたくさんおるんですけど、まあ、そういう災害や苦しみを通して、これは昔なんかでもいくらでもあったことですね。だから吉野川でも堤防がものすごい低かったです。狭くて、私が子供の時から河川がだんだん中学校から広げられていたんですね。堤防、身近な勝浦川という大きな川がありますが、もう本当に川幅狭かったんです。でバスもちょっとちょっと低い橋の方が通ってたんです、子供の時は。だそれが非常に大きな堤防になったと、もう今のあれです。高い、見上げるような。で今だったら当たり前なんですけど、昔は堤防は本当に低くてですね、川も狭かったわけです。吉野川も旧吉野川で見たら分かりますけど、本当に狭かったんですね。ですから大雨の時にはもういつでもあれが洪水で流されるのが当たり前だったわけです。この堤防を築く土建の方の技術もなかったわけですね。土砂の山から築くして、そんな方の技術もなかったわけです。ですからそれは当たり前だから、この人間の中で一番低いとみなされた童話の人たちが大きな川のところに挟まれたところとかですね、あの悪意川という人の間にですね、不動の地域を追い込んだり、そういうふうに大体全国的で一番大変なところに童話の地域を置いたりしたわけです。だから全部流されちまう。で流されても当たり前だと、それもこうなるんだという、まあ、そういう冷酷無情というか、それがでも当たり前だったんですね。ですから、まあ、そういうような苦しいことはいっぱい昔からあったんだけど、でもそういう中でですね、世界的に病気があっても何があってもそうだったんですけど、不思議なことにそこから神様を本当に求めたらですね、その苦しい状況の中でも神様は来てくださると、まあ、だからこのキリスト教っていうのはずっと消えないできたんですね。災害は確かに起こるんだけど、あるいは病気も起こる、事故も起こる、でその中から神様を求めると、そういうふうに、もし何もなかったら人間というのはですね、本当に神様を求めなくなるということもあるわけです。それで私たちから見たら、どうしてこんなことが起こるのかというようなことは昔から今に始まったことはないんですけども、いつでも真剣に求めたら神様は、そういうふうにさまざまな状況の中でも確かに神様の愛があるということなんですね。はい、まあ、そういうことで、この地とそこに満ちるもの、世界とそこに住むものは主のものだっていう、まあ、物事の感じ方ですね。特にこれは自然というものはですね、この非常にこの人間が持っていない力強さとか清らかさを持っているもので、神様の特にそういう側面はよくわかるように作られてあるわけです。でそうしたことを前提にして次にですね、そのような大いなる神様のところに近づけるのは一体誰なのかというのが3、4、5、6で言っているわけです。で神様って言ってもいい加減な神様、日本の場合はそうですね、何でもかんでも犯罪者でも神様になってるっていうのは靖国ですよね。どんな悪い人でもみんな死んだら人らに神様だと拝みに行く対象になったり、そんなところは誰でも行けるわけだから、神様でないわけだから、単に人間が神様だというふうに勝手にそういうふうに作っただけなんですね。ところが何でもですね、このそれが優れたものであるほどそこに行くために条件がある、何らかの条件がいるんですね。山、この篠山ってありますが、普通の山でもですね、体が弱かったらいけないわけです。当然そういうことなんですね。どんなものでも何か条件ができてくるんですけど、ここで死の山に登り聖城に立つっていうのか、神様の前に近づける人は一体誰なのかと。だかそこでですね、まず言ってるのが、日本の場合、例えば神社で玉垣に大きな10万100万寄付したらすごいでっかいものを作ったりする、何か大きな寄付した人ほどこの神社の神様となんか近づけるようなニュアンスがありますが、この聖書で見たら分かりますように、その物が容器ある人とかですね、権力ある人が近づけるというようなことは一切この昔から言われていないわけです。それはこのように清められたっていう側面のこういうふうに第一に書いてあるんですね。清い心、虚しいものに魂を奪われない清い心を持つ人だと。で神様をこのように求める人、これ欺くものによってとかいうのは、これは偶像崇拝、偶像の神様によって叱ったりしないということではあるんですね。 で、死を求める人、御顔を尋ね求める人、清い心、潔白な手を持つ人、虚しいもの、偶像なりかに追われないと、このように心の中の条件をまず第一、こういうことをして、そして神様に近づけるとということなんですが、これはもう今も昔も変わらないわけです。汚れた心だけで、終わったらですね、それは神様のところへ近づけないわけで、神様を求めようともしないわけですね。人を騙してお金取ってやろうとか、悪いことを考えてるばっかりであったら、そもそも神様のことなんか心にも浮かばない。このことはずっと変わらない。この清い心にでもですね、突き詰めて見てみたら、誰が本当に神の前に清いかという問題が起こってきたわけです。潔白な手、もう内心外ることがないようなことばっかり考えてしているということは、人間というものはできないというところがあります。そこでですね、この最後の6とつながってくるんです。死を求める人という顔がしてありますよね。だからこの清い心を持つ人と言われたらですね、いや私は持ってないと、まあ、これはちょっとそんな風に条件つけられた私はとてもじゃないけど、このどうも潔白な手とか、一切その後ろめたいことしたことないとかですね、そんなこと言われたら、もうとてもじゃないということありますよね、いろいろなことで。そうけれども、そこから死を求めるっていうことは、これは誰でもできるんですよね。しようと思った清い心でないから死を清めてくださいと、だから死を私の心を強めてくださいと。で、御顔、神様を、御顔っていうのは神様ですね、神様を求めずる人、これをちょっとさっきも言ったように言い換えたわけです。死を求める人たら、死の御顔を絶えず求めよう人、ね、この側面が一層強められてですね、たとえ清い心でなくても心から死を求める、その清い心、汚れた子を許してくださいと、御顔を尋ね求めて神様許してくださいという人が、すべて、まあ、神の前に、死の山に登り聖女に立つと、神様のところに近づけせていただけるようになったわけです。で、このことが、キリストが特にですね、この後遥か後にキリストが来られて十字架にかかってまでですね、清い心を持ってないと、汚れた手を持っていると、あるいはもう人のものを取ったり人を殺すまでしたり、そんなことまでした汚れ切った手をですね、それでも身代わりに受けて信じるだけで清められると。で、そこで心から死を求める、でも信じても許されとんだと、何しても構わんというのは求めてないわけですね。本当に許された人はやはり死を求め続けていくということになります。ですからこのことが後のですね、いわゆる贖いということ、罪の許しという非常に重要なことに、まあ、この真ん中の段階がつながっているわけです。記憶ないけれども、この求める、許してくださいと求める人、そういう人で、キリストが身代わりにその汚れた部分を担ってくださったと感謝して信じるだけで、まあ、死の山に立つようにしてくださったというんですね。こういうふうに2段目の段落は、最初の段落が天地創造、すべてを見てに治める神様だったんだけど、人間の心の問題なんですね。この全く違うことがこういうふうに出てきます。聖書の見方は非常にこの大きさも大きい、スケールも大きいし、霊的にも非常に奥深いところがあって、全世界の創造のことを見つめているかと思ったら、今度はですね、人間のあらゆる心の一番深い問題、汚れた心か清い心なのか、潔白な手、ですね、人知れずその人に言えないことをしていないのか、そういうところを見てですね、そこから人に死を求めざるを得ないと、そういう心の中のさまざまな罪や心の要求、そういう問題に触れたというわけですね。ですから、まあ、第1段目は天地創造のことともに、 すでにこの元に置かれたって過去にですね、今の私たちの住んでいる過去の世界にこういう確かに地球や大地や天体こういうものをされた支配なさって、もうすでに過去のこと、それからまあ現在も含めてますが、特に過去のことが2年2節はそうですね。から3、4、5、6、まさに現在、人間のことであるとともに、現在の一番問題、私たちの問題点は、そういう心の清さ、汚れの問題、心が汚れているほど悪を平気でしてしまうと。で、この世の中の様々な問題が起こるわけです。だから、ああいうテロリズム、テロの問題、テロと戦うとか言ったりしますが、武力でもって心の中の清いものをですね、追い出したり作ったりできるはずがないわけです。そもそもテロを起こした人の無実な罪の人が爆破バスで爆破されたりして手足がちぎれてですね、一生、まあ、障害者になって本当に一生苦しまなきゃな、そんな人を平気で作っても構わんとかいうようなイスラム原理主義とかテロとかいうことは、それは武力で弾圧したってそんな考え方はもう追いつらすことできないんですね。そんな考え方はどっかでいくらでも出てくるので、それはこの心の問題だから、本当のテロとの戦いのこういう考えでアメリカについてですね、武力を維持したところでますます憎しみはある意味で枯れ立てるところなんですよね。あるところで引っ込んでは別のところで出てくる、そういうことで本当のテロとの戦いというものはこれは霊的なもので、一人一人の心がこう清められなければですね、これは武力でしたって清い心は作れないわけです。清い心がなければですね、どっかでこんなもん出てくるんですね、復讐してやろうと。まあ、テロとの戦いなんていうのはかっこいいようなことですけど、これは悪との戦いなので、悪との戦いは武力ではできないことなんですね。どうしてもできないことです、どんなに武力でも手をつけたように見えても心の中のこの悪の汚れっていうのはこれはもういくらでも残ってしまうんですね。ですから聖書はそういうふうにこの清い心を持って神様の前に出ると、その道をいつも指し示しておるということなんですね。死を求めるということによってのみその清い心が与えられると、それで神様であると。そうしたらですね、テロをしろとか言ったってできないわけです。で、まあ、そういう第2段階、第3段階が一番分かりにくいと思います。なぜ縄文炎が出てくるのかっていうことです。で、これはですね、実際にこの縄文が開いて王が来ると、これはこの栄光に輝こう、王とは誰かって普通の王でないんですね。神様のことを言ってるわけです。だからこの門っていうのも普通の門でないと、王様が入ってくるときには門が開く、それに例えて言ってるのであって、この最後の段落は要するにですね、神様が来られるんだっていうことを言おうとしてるわけです。だからそのために備えをしなさいと。で、私たちの社会、あるいは私たちの心の中にですね、神が来られると。ということなんですね。それで、神様が来られるから、だから門を開けようと。栄光に輝こうとは誰かと、戦われる主が来られると。あとは旧も繰り返しておるところですね。で、この栄光に輝こうが来られるという、でこのことが新約聖書にもつながりが持ってきたわけです。新約聖書ではキリストが再び来られる、そういうことを前と予言しているっていう詩にもなってるわけです。その天地創造されたようなですね、途方もない大きな力を持った神様が再び来られると、身近に来られると、これをまあこの詩人はですね、はるかに予感をしたわけです。でこういうふうに、神が来られると、これは実際にキリストが来られるという形で、これがですね実現をしたわけです。それでこの縄文を頭を上げよう、特殊なものを見起こしてその備えをしようと、 で、備えをするためにあの洗礼のヨハネという人が使わされたということでもあるんですね。だから神様は過去に地球や宇宙を作って、もうそれで終わりで何も知らないでじっとしとんではないと。で、神様っていうのはそういうふうに実際に来られるんだと、我々のところに、そういうことを、まあ、言おうとしてるんですね。神様はじっとしてる神様じゃないというわけです。実際にキリストにという形で来られたし、そして現代の私たちにおいてもキリストが再び来られるという信仰がずっと続いておるんですね。現代のような世界、これはどこに神様おるかと思うようなことがたくさんありますが、これはいつでもないですね。戦争があったり危機があったり、でもそういうふうにどこに神様がおるかと思うような中に、不思議なことにずっと長い間人々が心の中にですね、確かに神様が来られる、そういう、まあ、いわば神様が来られる未来の足音を聞き取ったということなんですね。霊的に深い人ほどですね、悪のただ中に、闇のただ中に確かに神様は再び来られると。で、このように悪を最終的には決着をつけられると、こういうこの願いを持ってたわけです。願いと確信を持ってたんですね。この詩編っていうのは普通の、まあ、日本の人の作ったような詩とかと全然スケールが違うので、この詩もですね、過去のことですね、天地創造のことを最初に言ってますよね。が、心の問題の一番深い清められる道の、今度は未来、現在から未来の駆け足として再び石が来られて、しかも栄光に輝くとか強く起こしとか戦いということは、要するに悪との戦いをされる、悪に一掃される主が確実に来られると、まあ、そういうように非常に大きなスケールで過去現在未来と、全世界の自然とか心の問題とか最終的な悪の決着まで、そんなことまで全部含んだような、もう非常にスケールの大きな内容を持っているんですね。あまりにもスケールが大きいものだから、ちょっと読んでもわからないというわけですね。まあ、目が、私たちが見えないとしたらですね、象の、尻尾だけ触ったり、象の体一部、あ、これは象だと思うというふうなもので、あるところだけをしか人間って見られないわけです。ですから、我々が見聞きするシーンも非常に身近な生活のあるところだけ歌うとかですね、そこら辺のだけのところ、ある部分をちょっと虫眼鏡でちょこっと見る、ある部分だけ見る、まあ、そういうような詩というものが日本の場合はもうほとんどですね。だけどこの聖書の詩っていうものほどですね、全世界最も大きな雄大なスケールでですね、こういう過去現在未来全世界心の中でみんなをこう歌い込んでいるのは、他にはいかなる国の詩もこんなことはないわけです。そういう非常に大きな見方をしていると。だからこういう見方があった私たちは、もうある意味ではもう全てが尽きているということですね。何を見ても神様が作ったと思えばですね、どんな人間でも絶望することはないということもなし、自然も神様が作ったと、で本当に神様のことを思い起こせるし、神様に近づける道がちゃんとあるんだとですね、悔い改めであり死を求めることだと。そして未来もですね、絶望することないので必ず神様が来られると、もうそのしっかり持ってたら他のもいらないっていうぐらいなんですね。神様は私たちの心も確かに来て強めてくださるわけです。これは聖霊という形ででも来てくださってですね、だから私たちも、まあ、扉を閉めておかないですね、扉を開いて、そしてこの栄光に輝くの別の形である聖なる霊を受け入れましょうという、そういう呼びかけにもなっているわけです。で、このように主が来られるというのは聖書の一番最後の言葉でもあるわけですので、この詩が古いものにとどまらないで新約聖書の非常に大事な柱にもなっているということで、新約聖書の一番最後の書物黙示録を見てもらったらそれが分かりますね。一番最後黙示録の22章のこの二十四節はまあ、二十四節は全てのいろんな諸観類にもある祈りですけど、 事実上の最後は二次施設なんですね。実は最後のページですよ。黙示録の最後のページ、22章。一番最後ですからね。聖書の最後。その二次施設というところに、以上すべてを明かしする方が言われると。以上すべて明かしする方。これはまあキリストですけども、その通り、私はすぐに来るんだと。でそれに応えて、でそういうに実際に来る、すぐに来るというのを聞き取ったということですね。これを書いた人、だそのアーメンと、その通りですと、その通りです、本当にあなたはすぐにでも来てくださる方ですと。主よ来てください、マラナタ、マラナ主よ、タ来たりたまえということで、このように詩編の今日の第3つ目の段落というものは、新約聖書でも事実の最後にあるんですね。本当に来てくださると、ここにこの人間の最終的な希望があるわけです。私たちの死ということも、まあ、最終的に主が引き上げてくださって神様のところに帰れるということでありますが、この世界全体も、だんだんと蒸発してなくなってしまうという、ある悪がどうもまやまや勝ってしまうんではなくてですね、最終的にはこの主が来てくださって、全てを、人間の汚れた体も、病気で侵された、ヨボヨボになった体も完全な形に、霊的な体に修復されるように、この世界もそうだっていうわけですね。だからそんなことは信じられないという人は、だんだん朽ち果てていく、ダメになると、それを信じるしかないわけです。だからもうそういうのだったら希望ないですね。人間もだんだん朽ち果てて、老いぼれてですね、捨てられて、もう灰と骨となって、もう骨しかないんやと。それしかないと、みんな骨になって終わってしまうんだって、今死んだら味悪いのかって。どっちみちそうなって死んで、みんな灰と骨になって無意になってしまうんだったら、今死んだって構わんじゃないかということなんですね。ですから本当にその先はこういう考え方だったら未来がないわけです。みんな朽ち果ててダメになって。聖書はそういうことなくて、どんなに闇があっても悪があっても、そのものを必ず最終的にはもう決着をつけられるということですね。でそういう確信がこの聖書全体にあるということです。詩編の24編もまさにそういうことがあるということです。でどうしてもこの世の新聞ラジオとか見よったら、こんなものは全然ないわけで、知れば知るほどだんだん憂鬱になってくるという側面がありますから、大変それで聖書というものに立ち返らないと、私たちは引きずり込まれるということなんですね。はい、それでは今日のところはそこまでにしておきます。